どうもこんにちは、田中です。今回の音声はですね、久しぶりに時間管理、タイムマネジメント系の、話をしようと思ってます。今日の音声を機に時間の使い方っていうものを変えていきましょうっていう、話をしたいんです。で、僕が提案する、僕が言う変えるべき時間の使い方っていうのは、なんて言うんでしょう、処理効率を上げようとかスピード云々の話じゃないんですよね。主眼は、処理効率がただ上がったとか、タスク処理、やるべきことの処理スピードを上げようとかね、そういうことではなくて、もちろんそれも大事じゃないわけじゃないんだけど、そうじゃなくて自分が得たい結果、自分が欲しい未来ですか、作りたい未来、そういうものを、しっかり作れるようになろうっていうことなんです。質が高い時間の使い方、そういう技術を持ちましょうっていう話をしたいんです。で、その上で、処理効率とかスピードを上げようっていう話なので、すごく大切なのはね、で、すごく大事なことなんですけど、これは今の時間の使い方で自分の QOL っていうのは上がるのかっていうものを、その要素を無視しちゃいけないと思うんですよ。これを無視すると、どんなに処理効率を上げたとしても、どんなにスピードっていうのが上がったとしても、全然人生が前進していかないんですよね。充実っていうのが得られない、それって本末転倒だと思うんですよ。今までの今の自分の使い方で自分の人生っていうのはスケールしていくのかっていうふうな言い方をしてもいいのかもしれないです。で、しないんであれば、前進しないんであれば、スケールしていかないんであれば、どんなにその時間の使い方で効率を上げたとしても何にもならないですよね。これは本当に何にもならないと思うんですよ。で、この考え方、この要素が前提にあるかどうかっていうのは、これマジで大事なことです。かなり大事なことで、その上で、自分の時間、っていうのを人生を考えた上でプラスに使えるようになる、扱えるようになる、質が高い時間に、自分の使い方っていうのをマネジメントできるようになるっていうのが大事ですよね。前提として。で、これって結論から言うとですね、時間の使い方を変えるっていうのは、考え方の話なんですよ。脳の使い方を変えるっていうふうに言ってもいい、話なので、今回の音声ではその辺を、お伝えしようと思います。できるだけコンパクトに。かなり大事な話です。どんな目標を、掲げている人にとってもかなり大事な話です。これ目標とかだけじゃなくて、QOL 的にもすごく大事な話です。で、時間管理とか、タイムマネジメント、時間マネジメント、言い方何でもいいんですけど、これって多くの人がここの技術、このスキルを上げたいっていうふうに思ってますよね。もうこれは僕がこの仕事、コンテンツビジネス、情報発信、QOL コンサルタントとしていろんな QOL スキルを発信するっていうことを仕事にしてるんですけど、この職業を10年以上やってきて、いろんな人に会って、いろんな人の、現実を見て、これね、間違いなくみんなこれを求めてる、いろんなものを求めてる中でも、これはもうほとんどの人が、多くの人がこれを求めてるっていうふうにもう断言してもいいぐらいの要素なんですよね。時間管理っていうのは、時間の使い方っていうのを自分が欲しい未来を作るために使えるようになるっていうのは、これはみんなが欲しいと思ってるし、習得可能な技術なんです。これって本当に技術の話なんですよ。で、違う言い方をしたら、未来を変えるっていうのは、未来を作るっていうのは技術なんです。で、これは未来を作るっていうのは、欲しい未来を作るっていうのは、欲しい未来を作るための時間の使い方なんですよね、結局の話。だから、どれだけタスク処理っていうのができても、時間上手、なんか隙間の時間の使い方をすごく生産性高くとか効率よくとかって、そういうことができたとしても、自分が欲しい未来を作る行動っていうものがスケジュールされてなかったとしたら、未来って変わらないんですよね。だから、まず最初に 僕らが陥ってしまいがちなトラップというか間違いからちょっと話をしていきたいんですけど、間違いというか時間の使い方を誤ってしまう理由って言ってもいいんですけど、僕ら人間っていうのはもう多くの場合、多くの人が短期でできることを過大評価して、短期でなせることと言ってもいいんですけど、短期で、できることを過大評価するのに長期でできることを過小評価するっていう傾向があります。短期でできることをやたらと過大評価する、で長期でできることを過小評価してしまいがちな考え方を僕らは持ってます、生き物として。でこれが時間の使い方を簡単に間違ってしまう大きな理由なんですよね。で僕ら人間っていうのは今すぐ得られるメリットっていうのはすごく大きく感じてしまうんです、大きく見えてしまうんです。だけど長期感というかしばらくした後に得られるメリットっていうのはなぜかね、そっちの方が本当は大きいにもかかわらずすごく魅力として得られる体感としてちっちゃく見えてしまうんです。これは別の言い方をしたらですね、本とか、いろんなこういうジャンルのことを勉強している方は、聞いたことがあるというか耳にしたことがある、目にしたことがあるフレーズかもしれないけど、短期的には、快楽で長期的には、痛みにつながるような行動をやってしまいがちなんですよね。短期的には見たら快楽、長期的に見たらそれが痛みにつながる行動、これって思い当たることありすぎませんか？例えばダイエットをしたいとかって思いながら、そういう目標を掲げながらも、ダイエットしたいとか言いながらもラーメンを食べてしまうみたいな、深夜にお菓子を食べてしまうとか、あるいは運動しよう、トレーニングしよう、有酸素運動しようと思いながらも、YouTube 見てしまうとか、これなんかもうそうですよね。完全に短期的な快楽を求めて長期的な痛みにつながっていく、もうこれって本当によく陥りがちな行動だったりすると思うんですけど、こういうことをやってしまうんです、でこういうことをやってしまうから、すごく大事な短期的には痛みというか辛いけど長期的には快楽につながるようなことを先送りしてしまいがちなんですよ。だってこっちの方が完全に大事じゃないですか。こっちの方が重要であることはもうこれ明白だし、論理というか理屈ではこれ分かるんです。みんなやった方が絶対に後々自分が欲しい結果につながるって分かってるけど、そうじゃなくて短期的な欲求を満たしてしまうみたいな、どうしてもそうなってしまうから、短期的にはめんどくさい痛みにつながるけど長期的には快楽につながるようなメリットにつながるようなことを先送りしてしまいがちです。だからこれですね、それぞれ明確化した方がいいです、であとはですね、慣れてないもの、やったことがないものとか、そういうスキルを持ってないものっていうのはめんどくさいって感じたり、つまらないって感じたり、なんか大変そうだなみたいな、そういう痛みの感情を感じやすい生き物です。だからといって先延ばしにするっていう、トラップにはまってしまうと進まないので、ここはね本当に、すごく注意深く、すごく気をつける必要があるんです。慣れてないから、まだやったことがないから、そういうスキルがまだないから、めんどくさいと感じて先延ばしにするっていう風になってしまったら全く現実って変わっていかないので、そういうトラップに陥らないためにも、それをやった先にある結果とか成果、そっちをね明確にするというか、そっちに意識を向けるっていうのはすごく大事です。でこれ明確にしてないと、これね普通に先延ばししてしまうんですよね、やったことないからとか今はまだできないから、先延ばしにするっていうことになってしまいがちなんだけど、これはですね一つの考え方で結構簡単にクリアできるんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、っていうのも僕ら人間って学習する生き物じゃないですか、学んでいく生き物なんです。だから今はまだ慣れてないとか、その技術があんまりない、難しいって感じることも、それやってたらいずれね当たり前になっていくんです。技術スキル化していくんですよ、 だから、まあ短期的に見たら面倒くさいことだけど、その先にそれをやったらその先には欲しいもの、欲しい未来が、待ってるみたいなものは何があるかってちょっと考えてみてほしいんですよ、うん、でこれもね本当に考えた方がいいし明確化した方がいいです。短期的には面倒くさいけどやったらその先にはすごく欲しい未来がある。例えばさっきのダイエットとかで言ったら、あの例がダイエットばっかりなんですけどいつも、うん、例えば短期的には面倒くさいっていうのは、うん、まあ、筋トレとかね、有酸素運動とか。だけどそれをやったら欲しい未来が持ってる、その欲しい未来っていうのは、理想の体型とかですよね、筋肉質のがたいとかっていうのをちゃんと分かっとくっていう、このすごく当たり前の話なんですけど、これ分かってないと、明確にしてないとやっぱりね、そっちを選べないんですっていうふうに、あの時間の使い方云々、スケジュール云々とか、なんかメソッド云々とかじゃなくて、その前にあの時間の使い方を変えるとかよりも頭の使い方の問題なんですよ。脳の使い方の問題というか考え方の問題なんです。そこを変えないとこれ意味がないんですよ。でさらに言うとですね、もう10分経っちゃったんですけど、これちょっとテクニック的な話にはなるんですけど、テクニック、まあそうですね、あの概念とかじゃない話なんですけど、これもういろんな人のコンサルというかいろんな人の話を聞いててすごく思うことなんですけど、そもそも、持ってる時間というか予定してる時間、やろうとしてるものに確保してる時間に対してやろうとしてること、まあタスクって言ってもいいかもしれないですけど、やろうとしてることがもうサイズ的な問題で、そのやろうとしてる時間の中に入らないっていうことがね結構あるんですよ。なかなか行動できないですとか、なかなか時間がうまく使えないですとか、時間管理がうまくいかないですとかねっていう人、なんか継続できないですとか言ってる人って、やろうとしてる時間にやろうとしてることがそもそも入らないっていう人が本当に多い。でこれもまあ僕ら人間が持つ傾向なんですけど、僕ら人間っていうのは持ってる時間、予定してる時間、あるいは与えられた時間のその枠に収まるサイズのもの、その枠に余裕で入るものを率先してやろうとする、やりたがる傾向があるんですよね、うん、例えばですよ、例えば、ブログを書くと、ブログを1記事書くっていうことを、仕事が終わった後、帰宅後家に帰ってやろうと思ってるとします。でそのために当てる時間は1時間っていうことで、やろうと、まあ、予定をしてたとする、確保してたとする、その時間もね、うん、だけど実際これまでの自分のブログ執筆っていうのを振り返ってみると、ブログの内容を考えて、テーマを考えて、構成を考えて、でそれを記事にして、そして最後なんていうんですか、遂行して、そしてアップロードするのに大体 2,3 時間かかってたとします。まあそんなに簡単に かけてなかったとする、今まではね、うん、入ってないですよね、そもそも。でそれに対してさらに言えばですよ、いっつもそのやろうとするタスクを妨げるというか、そのブレーキになる、うん、YouTube を見たりとかインスタを見たりとか、SNS を見たりするっていうのはすぐにできるわけじゃないですか。でだったらね、当然傾向として、人間の傾向として、これも当然後者の方が優先されるんですよ。つまり、集中を妨げるタスクの邪魔をする YouTube を見るとかっていう方が率先してしまうんです。そっちをやってしまうんですよ、人間っていうのは、うん、しかもですね、この例、このやろうとしてることに対してついついいつもやってしまう YouTube とかの、この YouTube、SNS っていうのはもう本当にね、よく聞く話なんですけど、もうこれ終わりがないんですよ。制限がない。だから、これ本当よく聞く話なんですけど、気がついたら30分以上見ちゃってたみたいなことってありません？これね、本当によく聞く話だし、僕もこれちゃんと意識して、時間を管理しないと、もうそうなってしまうんですよ。これは人間の、傾向なんで。うん。これすごく大事な考え方というか、ちゃんと理解しといた方がいい、ことの一つです。で、ここで大事なことっていうのは、取り組もうとしてるそのタスクというか作業というか、 やろうとしてることの大きさな、そのサイズの話なんですよ。だから今の例で言ったらですね、ブログを書くっていうのが1時間の中でやろうとしてる、そのブログを書こうとしてるものが、ブログっていうのが2時間から3時間かかってしまう。 YouTube を見るっていうのはまあ数分でできる。これだと優先されやすいのは当然後者なわけじゃないですか、っていう話をしましたよね、うん、じゃあどうすればいいかって言ったら、もうこれブレイクダウンするっていうことしかないんですよ。サイズをちっちゃくするっていうことがすごく大事なんです。じゃあどういうふうにちっちゃくするかって言ったら、今の例で言ったらブログは2時間から3時間かかるっていう、そのワンタスクにしようとしてたものを、例えば、記事、今日書く記事のテーマを、のテーマの候補を5分で3つ考えるとか、そんな感じでブレイクダウンするんです。タイトルを、考えるとかね、タイトルの候補を5つ出すとかっていうふうにブレイクダウンするんです。そうするとですね、ちょっとした時間とかに、あ、今20分ぐらいとか15分時間あるからこれはできるなみたいな感じで行動を起こしやすくなるんです。アクションを起こしやすくなるんです。ものすごく。この準備をどれだけ、このブレイクダウンするっていう準備をどれだけちゃんとできてるかっていうのがすごく肝なんです。で、このポイントっていうのが、ブレイクダウンするための時間を持つっていうのがすごく大事。これを定期的にこの時間を確保しておくっていうのはすごく大事です。っていうのも、なかなか行動できないっていう時に、ブレイクダウンしようと思ってもね、もう、頭が拒否してもっと簡単なものがあるからそっちに行ってしまうんですよ。短期的な快楽を追ってしまうんです。だから定期的にブレイクダウンするっていう時間を持ちましょう。でですね、ちょっと長くなってきてしまったので、今回の音声はこの辺で終わりにして、未来を変えるための時間管理のステップ的なメソッド的なことっていうのは次の音声で、シェアしようと思います。でもまあ今日の音声、でお伝えしていること、大事な考え方っていうもの、うん、今回の音声だけでもね、時間の使い方っていうのは変わるんで、うん、ぜひね、しっかり復習して、そして今までの自分の時間の使い方っていうのを振り返ってほしいなと思います。これ本当にやった方がいいですよ。これ振り返るとかって時間がそんなにかかるものじゃないんで、でそれで変わっていきますから、結局やるかやらないかになってしまうんですけど、やった方がメリットが大きいんだからやった方がいいです、絶対に。ということで、今回の音声はこれで終わりにして、また次回の音声で続きをお話しします。ありがとうございました。